熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
塾長、
はい、
プレミアムフライデーってご存知ですか？は
い、知りません。
なんか最近ね、すごく話題になってきているという話なんですけれども、うん、2月24日金曜日から経産省や経団連、うん、小売店などの業界団体を中心にスタートをする取り組みで、月末のですね、金曜日をプレミアムフライデーとしまして、うん、ショッピングセンターや各商店街、各企業などがさまざまなキャンペーンを打ち出し、買い物や外食、レジャーなどの消費喚起を目的とするものなんです。
なるほど。
企業の中にはですね、その月末の金曜日は就業時刻を15時までとして、週末の余暇の拡大を推進するところもあるという制度ということなんですけれども、これが実際定着するのかなという話もあるんですが、
お勤めしている人はね、休みが多くて給料普通にもらえたらこれほどねいいことはないですね。だけども世の中はやっぱり収入少ない人もたくさんいますから、だからやっぱりそんな人たちが働けるような職域をできるだけ作ってあげないと、こんなん言うたらほんまに中間のね層の人に楽しみを与えるだけで、やっぱり日本って基本的には資源のない国なんで、働くことを忘れるとダメでしょうね。まずはね、僕いつも言うんですけどね、頑張って頑張ってね、あなたが自分が幸せになるために頑張ってくださいと。なんでそういうか言うたら、これは人を幸せにするための原点と。自分が幸せでもないのに人のことなんか考えられへんと。
確かに。
まずあなたが幸せに頑張ってなってくださいと、働いて。
そうですね、心を、精神的にもゆとりが、できたりもあるかもしれないですし、
だからこれは官僚の人がね、作らはって、これがええっていうことで出さんのはそれはそれでいいけども、これが全ていいとはなんとも余裕は
ない。月末の金曜日がね、就業時刻が15時になっても実際そうできる人も少ないでしょうし、逆にこれを15時にしたから次の日は休日出勤しなきゃいけない人もいるかもしれないし。
そうだね。
ね。
だから休みが多くなって給料が増えてっていうのは理想のパターンやな。
そうね、そうですよ。そこはそうなんですけどね、でもそれはそれでまたしわ寄せが違うところでっていう。
それやったらその分ね、減税するとかね、それであげないとかね、
この最近ねまた保育園が決まる時期だったんですよ。でも友達でもやっぱり働きたいけど働けない、働かないからまた収入が少なくなるっていう、デフレスパイラルじゃないですけれども、そういうね生活の世帯も多いですから、そういうところも含めて、
それはヨーロッパのを見てね、例えば夏季のサマータイムでやったりとかいろいろそれはするけどね、
あれは羨ましいですね。
それは羨ましいからしれんけど、国の原点を見たら赤字だらけで結構減ってるっていうね、世界が多いから。
イタリアとかね、2ヶ月3ヶ月休むでしょ夏場。なんで暮らせるんでしょうね、あれでね。
いやいや、だから国がそういう
補助
してるかなんかやってんじゃん。ので、結構ねヨーロッパの場合は観光収入が結構多いでしょ。イタリアなんか行っても昼から3時まで休みです、
そうね、シエスタしちゃいますからね。
あれ観光地でもそうでしょ、もうピタッと店が閉まったらやん、その代わりブランドショップの収入高いもんな。結局ね、付加価値つけて売り寄るから、なんでそんな高いねんって僕らで思うけどね。だからヨーロッパ人っていうのはやっぱり歴史から言うて、付加価値つけるのうまいんやろな。
なるほどね。
日本ってまだ東洋とか、そこまでやっぱり歴史がないから、そこまでね付加価値つけて下手なんやな。だから
不動産の価格もすごかったりするもんね。
そう、向こうなんかね、家賃でもね古い何百年っていうね建物ほど家賃が高い。
そうね、そこすごいですね。古いほど高いって、だってね、
日本で逆や、古いほど安い。
そうそう、日本と本当真逆の概念というか、
その辺をね僕らがね何かやろうなあかんな、
ね、見習うことはね本当たくさんね、
全然関係ない話やん。
うん、プレミアムフライデーからヴィンテージマンションまで話が話し進めます。番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
金大陸
長栄や長栄通信。このコーナーでは住宅に関するさまざまなお話をお伺いしています。実際お部屋探しの最中の方やこれから引っ越しという方も多いかと思います。お部屋探しの時に目にするのが礼金と敷金、なんだか分からずに払っている方もいらっしゃるかと思います。今日は礼金と敷金について塾長に教えていただきたいと思います。
なるほど。
はい、
過去はですねやっぱり礼金とか敷金はありましたけど、最近はやっぱりこう需要と供給のバランスですね、
はい、
礼金敷金がだんだんなくなっていってますね、
うん、なんかあの敷金ゼロとかね、
うん、
よく
敷ね、うん、
あ
のだから礼金っていうのはまあもともと私が家建てられないから建てていただいてありがとうございますというお礼金。
ほうほうほう。
だから本当は両親もいらない、うん、お礼っていうのは、
うんうんうん、
そうでしょ。だからお礼なんですよね、うん、敷金っていうのは金銭債務の、保護っていうか、うん、保証っていうかね、
うん、
だから金銭債務っていうのはお家賃とか教育費が払われてない場合は退去されてるように引きますよというのが基本でね、
うん
まあ、他にも保証金とかいろいろありますけどね、
はい、
基本的にはまあ一般的に言われてるのは保証金も、まあ、敷金も同じようなことなんですよ。詳しく法的に言ったらね、保証金の場合はこういうもんとか敷金はこういうもんとかあるけど、一応敷金に関しては基本的には金銭債務だから、あの中の出られる時にですね修理代をやるとか引くとかあんまり基本的にはできないんですね。だけどまあ契約条項上ですね、あのちゃんと出られる時に全館注意義務で部屋をきれいに使うっていう入居者の義務がありますので、それ以上のことをやると引きますよということはやりますね。
なるほどね。
あの資金なんか、ただ最近あんまりなくなってきて後からお金くれっていう状況に陥ってますけどね。
あの昔私がまだ若かりし頃、まあ、今も若いですけど、うん、敷金2みたいな、礼金2みたいなのがこう
相場だった気が多かったですね。
ね、多かったですよね、最近本当それがなんかなくなってきて
なくなりましたね。あの結構ね地域によって、まあ、そういうの違うんですね、うん、で大阪の場合は保証金制度で家賃の10ヶ月ぐらい取ってました、
え10ヶ月
そう昔は取って、で敷引きであの保証金でパーセンテージで引くんですよ、そういうのやったりとか、東京の場合はやっぱり礼金敷金でやってるケースも多いし、地方によっていろいろあるんですよ敷金のみのところからね、うん、ただし、まあ、住宅金融公庫の場合は敷金3ヶ月礼金は取ってはダメですよという基準もあります。
へ、でも10ヶ月分も払わなきゃいけなかったらなかなか引っ越しも簡単にできないですね。
で大阪はそんな多かったですよ。今はもうかなり条件がね、入居者需要と供給のバランスで、ね、だいぶ落ちてきて、まあ、礼金敷金保証金なしとかいうのも出てきてますけどね。だからそれはまあしょうがないでしょうね、そういう世間の経済的状況でそうなっていくねんから。
なるほどね。京都以外の地域っていうのはどうなんですか。
だから京都以外の場合は大体まあ敷金2ヶ月とか3ヶ月とかいうケース多いですけど、まあ、一般的にはもう地方もやっぱり少子高齢化で入居者が減ってるケースも出てきてるんで、やっぱり敷礼なしっていうケースがかなり出てきてますね。例えば あの需要と供給なんですよこれ、素晴らしい建物でみんな申し込みよかったら条件上がると、これはもう自然やからね、だから古くなって入りにくい場合はもうほんなら、まあ、1ヶ月後まだ資金礼金なしに1ヶ月分フリーレントで家賃いりませんよとかね、条件がバラバラです、それはもう自由の経済社会からしょうがないでしょ。
なるほどね、はい、まあ、その敷金と礼金の他にも、まあ、ちょっと今保証金という言葉ありましたけれども、はいはいはい、最初の段階で必要になってくるお金っていうのはあるんですよね、
保証金っていう、まあ、そのことはありますけども、そうやね、その言葉が違うだけで同意語やと思っていただいたら一般に借られる場合は、ただ法的にねきちっとあの法律事務所で聞かれるとやっぱり違うんですね、いろんな保証金のあり方がありますから、まあ、よくよく需要事項説明が必ずありますから、保証金の意味をですねそこで聞かれたらいいと思います、
はい、そして連帯保証人という、
はい、連帯保証人はね契約者と同じ権利を有してるんですね、連帯保証人は契約者が払えなかったら私払いますよと、だから契約書と同じ状況なんですよ、連帯保証人は、だから普通の保証人と違って連帯保証っていうのも全然こう責任があるんで、まあ自分が友達でちょっと連帯保証人書いてくれへんか言うてその人がね家賃払えんとどっか行ってもたらあの
払ってくる
その証はしょうがないです、だから連帯保証になりますね、
基本的には身内にする方が多いんでしょうね、ちょ
っと迷惑さえかけんで払ったらそれは問題ないんですけど、今はまあそうやって会社でね保証会社ありますから、そこが保証してる保証に頼まなくても、ね、いくばっか払えばちゃんと保証してくれますので、
なるほどね、はい、そして、まあ、大事なお家賃の話なんですけれども、どれぐらいが適正価格なのかななんていう、
まあ、今まではですね大体給料の3分の1の支払いっていうのになって、きたんですけども、まあ、最近はまあいろんなパターンが出てきてますけども、普通の公団とかね、あくらいくと大体家賃収入の 25% ぐらい目処にしてますね、
4分の1ぐらい、
はいはい、そこから大体まあ 40% ぐらい幅でいろいろ変わってきますので、まあ400万円単純に400万円の年収でしたら次8万3000ぐらいは いけるでしょうというね、
まあ、でもそこもね、あの本当各家庭のライフスタイルによって、まあ、ちょっと無理してでもいいお家に住みたいという方もいらっしゃるかもしれないし、まあ、今教育費にかかるから家賃を抑えたいというお家もあるかもしれないし、まあ、それもさまざまですよ ね、 そこね、
まあね、あの転勤されるとかね、まあ、お家賃をか、まあ、会社から負担していただいて入っているケースって結構多いですね、結構多いんですよ、それあの大会社はなればなるほどね、まあ、そういった方があのお住みになったケース多いですけどね、
まあ、でも本当ね、ちょっとこの番組収録の合間にも話したんですけど、無理なく払える形でこう幸せに暮らせるぐらいがまあね、
だからまあ収入が減ったらね、賃貸の場合は例えば今8万円払ってるけど、まあ、ちょっと不便あるけど6万円のとこ行こうかとか、2万円でも助かると、買ってるとローンは確実つきますから、
確かに、
で今まして金利安いですからね、これちょちょっと上がったらね支払いがぐっと増えますから、まあ、10年間固定とかね、まあ、35年間固定の場合もあるかもしれへんけど、一般は5年とか10年固定で、あと、ね、金利が変動しますから、まあ、そういうのを考えたら賃貸マンションで様子見ながらね、時代の流れを見ながらやっぱりあの住まれた方がいいかなと、ね、特にやっぱり今そのね、アメリカの大統領も変わって、はい、なんか一言ツイッターで言うたら株がガーッと変動するというね、
すごい影響力ですよね、ホッターの方もね、
だから永久会社は永久に大丈夫やという保証は全くないんですよ、だからそのことを考えたらね、あんまり無理してね、あのローンをやって自宅を買うっていうのもちょっとなんしんどいかなという思いはありますね、だから
またねこの話を改めて違う回でゆっくり聞きたいなと思って、
あ、また機会があれば
ねゆっくり聞きたいなと思います、はい、はい、というわけで今週は礼金と敷金についてお話をお伺いしました、
はい、
それではここで一曲です。
今日はあの小田和正さんのですね、ラブストーリーは突然に、
懐かしい、
懐かしい
ね、
懐かしいですね、鈴木保奈美さん
可愛かったですね、パンチのやつね、それではどう
あ、こんにちは。
ああ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
そう。それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しは
町営。月
決。賃貸塾。
町営。 人体のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾長永安塾長住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今日のお便り、ラジオネームこれはですね鳥鍋さんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして。長男が4月から埼玉で一人暮らしをします。引っ越し先にトラブルになりそうな人がいないかどうかどうやったら調べることができるでしょうか。離れているので調べようがありません。不動産の店の方に聞けるものなら聞きたいものです。聞いてもおかしくはないでしょうか。アドバイスをお願いしますということです。
これ難しい問題なんですけどね、例えば我々は管理専門にやってる住居が、まあ、2万戸以上ありますね、
はい、
その場合は大体分かる把握してるんですよ、向こうの部屋の談合室が誰やとか問題児やとか、だけど仲介業されてるとこはそこが管理して物件をつけるでしょ、たまたま自分のところの管理物件がなかったから業物として回ってるやつをつけると、でその場合はですねあまりわからないですね、だから基本的には業者さんにそこは例えば、まあ、家賃のちょっと不足とか家主さんから依頼されて、まあ、管理を軽くやってると、こちらみたいに重点的に専門業者がなくても、はい、そういうところは多少分かりますね、情報入ってきますから、ま
あ、その知っていたら教えてもらえるのかという点に関しては
それは教えてくれるでしょうね、ただそれ分かりませんっていう可能性も高いしね、我々みたいに管理専門にやってる業者さんは担当者はマンション全体を把握してますからね、隣はこういう方ですからね、下の方はこんな方ですっていうのは分かります、だけど、まあ、ご承知のように、まあ、個人情報保護法とかいろんな法律があるんでですね、あまり詳しいことは言えないですけど、まあ、大丈夫ですよと、何かあったら言ってくださいと言われたら、揉めた時はうちの担当者が行ってですね、何言ったんですかって間に入ることもできる、だからその単に仲介やってる業者さんとね、うちらみたいに専門職で管理やってる人が部屋付けしてるのも全然違うんですね、
はい、
まあ、その辺は、まあ、よしあるしはありますけどね、だから、まあ、遠くから行こうって言うんですけど、まあ、最近はですね、まあ、遠くから行くの邪魔くさいから映像を見て決めるケースもありますけどね、まあ、できたらですね一回行って周辺を見て、でその通りであるかを確認してから、まあ、契約された方が長くお住みになる場合はもうよりベターだと思います。
そうですね、まあ、この方に関しては息子さんが一人でこう転居されるということで、まあ、ご心配なのかなと思いますし、
まあ息子やったら大丈夫やろ。
いやいや心配ですよ。
え、やっぱりこう可愛い子には旅をさせろという言葉があるようにね、
はい、
あまり親がね介入して何もかもやるとひ弱な子供を育つ。
まあでもね、まあ、多分こう分かってらっしゃると思いますけれども、
いやだけどね、
心配なんですよ。
あのね、人を育てるのも子供を育てるのも辛抱です。親はこの子のためやという愛を持ったらね辛抱できんねん。うちの母がいつもそう言ってたのも辛いけどやらそうと、そういうのがないと子供はいっぱい育たない。
でも引っ越し先の住人を見に行くぐらいはいいですよね。
まあ、それは別にいいですよ、
ね、これぐらいはね、
どうかな、まあ、軽くどんなとこ住んどのかな。
そうそう心配ですし、
僕のね子供もですね実は今香港にいるんですけどね、独身時代、
はい、
大学深圳大学行っとって、僕も行ったことないんで、香港から列車に乗ってですね深圳まで行ったんです。でベニミニコで行った、なんちゅうとこ住んでんねんとシャワーがポンといっぱいあって、なんか横にトイレがあって、で部屋に何も家具置いてへんやんけ、いや今度ええねんやって言うて、自分の旅行のバッグちょっと置いただけ、こんなとこ住んどんのか初めちょっとかわいそうやったけどねだけど
さすがに、
だけど本人が一挙点から、まあ、ホテルから何とかしようよって、まあ、何とか結婚してやってますよ。辛い方がねいいんですよ。いい思い出になる。
なるほどね。
楽しい思い出もあるけども、辛い、あの時辛かったなというね、将来いい思い出があるから。あまり、まあ見るぐらいいいですけど、あまり構わない。
わかりました。はい。私の話ではないんですけどね。
いやいや。
それでは今週のツボです。
はい。もう自分で行って好きに探させてください。
まあでも一応ね、確認はした方が。 ご家族も安心なのではないかと思います。このコーナーでは皆さんからの部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは長英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。それでは超英さんからのお知らせいきましょう。まずはタッチで楽ちん超英案です。
はい、最近反響が増えてきました。
はい、
タッチで簡単超英案担当部長深田君、よろしくお願いします。
タッチで楽ちん超英案、タッチで楽ちん超英案、タッチで楽ちん超英案、仲介手数料無料。
この初期費用でいうと仲介手数料っていうのも本来あるんですね。
仲介するのは業者さんやから、
ね、
業者はそう案内したりとか車でやるでしょ、う
んうん、そう、敷金、礼金、仲介手数料、保証金みたいな感じになってくるんですか。そうです、そうです、結構やっぱかかるんですね最初、
うん、それに引っ越し費用かかる。
あ、なるほどね、
まあ、結構やっぱり何やかんや、まあ、カーテンつけたら何やかんや100万円ぐらいいります。
確かに、だからもうこういうね手数料無料なんていうのがあったらお得ですので、
まあ、
ぜひご利用いただければと思います。ね、はい、そしてイーガレージです。
はい、イーガレージは奥のマネージャーです。頑張ってイーガレージ宣伝してください、よろしく。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。2万5000円で看板をご購入いただき、お持ちのガレージにつけるとですね、ガレージ検索サイトをご利用いただけます。月々の、ランニング費用はなんと無料。看板1回のご購入でずっと空いて困っているガレージの、広告をしてくれます。このeガレージをご利用ください。連絡先はですね、075-361-0601 075-361-0601 まで、ご連絡いただくか、ネットでガレージと検索していただき、ホームページよりメールいただけると幸いです。ガレージを管理されている管理会社様、マンションのガレージが空いて困っている家主様も、大歓迎です。ガレージをよろしくお願いいたします。
さあ、そして長英さんにやってほしい企画も合わせて大募集しております。こんな企画あったらいいな、こんなのぜひやってほしいなどありましたらお寄せいただければと思います。最近奥野さんいらっしゃらないですね。
うん、ちょっと忙しくしてるんじゃない
ですか、ね、そうですか。すいません、たまにはこちらの方にも遊びに来ていただければと思っております。まあ、チャイさんも春になってまた新しいキャンペーンなどもあると思いますので。
あります、
はい、
もう企画してます。
またご紹介させていただきます。はい、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
小沢治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。